新型ニュースプロジェクト TBS ラディオ905-954荻上チキセッション。
LGBT 法案あさって採決へ。性的マイノリティへの理解を促す LGBT 理解増進法案について、あさって金曜、衆議院の内閣委員会で審議入りし、提出されている3案をその日のうちに採決することが正式に決まりました。現在国会には自民公明による保守派に配慮した案、立憲共産の2年前にまとめた超党派案、維新と国民の案と3つの案が提出されています。最大の論点となっている性自認という表現を性同一性に変更した与党案が可決される見通しです。一方、ジャニー喜多川氏からの性被害を訴えている元所属タレントの男性らが児童虐待防止法の改正を求めていることについて、政府与党が今の国会での法改正を見送る考えであることが分かりました。現在は虐待の加害者を保護者に限っている児童虐待防止法の改正を求める声が上がっていました。
それではあさって審議が行われる見通しの LGBT 法案について、ご自身も当事者で性的マイノリティをめぐる取材を続けていらっしゃいますライターの松岡宗嗣さんにお話を伺います。はい、松岡さん、こんにちは。
こんにちは。
お願いします。
お願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、現在やや複雑になっているのが自公案、それから立憲共産案、そして維新国民案というものが出ています。これらの法案、どういった違いがあるんでしょうか。
はい、もともとは2年前にその超党派の LGBT 議員連盟のところで与野党間で合意をしたものというものがスタートだったんですけれども、
はい、
そこからなぜか今年、その自民党内の議論の中で、だいぶこう保守派に配慮という形で交代をしてしまったものがその修正案、そしてそれに対してまたなぜかこう独自に別の法案を提出されるというのが、その維新国民による独自案ということになっています。で、大きな論点としては、大きく4つほどあるかなと思っています。
はい、
1つがまず性自認という言葉の定義ですね。で、こちらがもともとは性自認という言葉だったんですが、与党の修正案では性同一性というふうに変更されていて、
はい、
で、維新国民の独自案ではこれがジェンダーアイデンティティというもともとの英語に変わっています。で、2つ目が、基本理念に書かれているところなんですけど、もともとはその差別は許されないという認識で、その理解を広げましょうとか、そういった文言があったんですけれども、
はい、
これは与党の修正案とまた維新と国民の独自案両方とも、不当な差別はあってはならないというふうに、修正をされています。で、3つ目が、調査研究です。この差別の実態を明らかにして、やっぱりこう理解を広げるためには調査研究というのが必要なんですけれども、
はい、
これを、与党修正案と維新国民の独自案では学術研究というものに変えられています。ちょっと補足をすると、学術研究ということによって、ある種こう差別の実態を明らかにさせないような、そういうことなんじゃないかというふうに言われています。で、4つ目が、教育になるんですけれども、
はい、
その学校設置者の努力という項目がもともとあって、その学校でも理解を広げましょうということが、努力義務なんですが規定されていて、で、与党の修正案に関しては内容自体はなくなったわけではないんですけれども、ちょっとランクダウンというか、事業者のに求める努力の中に回収されるという、そういうテクニカルな修正がされていたんですね。これは維新国民独自案でも同じなんですけれども、
はい、
なぜかちょっと維新と国民の独自案ではその保護者の理解と協力を得て行うということが追加をされています。で、これが大きな4つなんですけど、もう一つ実は維新国民の独自案で、大きな変化としては、そのいわゆる民間の団体に、その自発的な理解促進の活動の促進、そういった民間団体のサポートっていうところが入ったんですけれども、これがちょっと削除されてしまったりとか、またはその全ての国民が安心できるような留意っていうものが新しい条項として追加をされていて、このあたりもやはり、詳しく説明することもできるんですけど、まずはざっくり全体的にはやっぱりどう見ても交代、その修正というのはいずれも交代でしかないというふうには言えるかなと思います。
なるほど。そうした法案ですが、各党提出したもの、今国会中に審議され提出され採決へということになるということです。この動き、松岡さんはどこに注目されてますか。
はい、そうですね、 まず今だいぶこう右派の反対は大きくなっていて、はい、どういうふうに言っているかというと、まあそのまあ、そもそも法律はいらないんだと、その野党がまあその全然これでは足りないんだということで反対をするのは、それを口実に廃案にすればいいんじゃないかという声も高まっているときに、その完全にこれを廃案にさせるのかどうかというのは非常に難しいポイントだと思っています。ただでさえやっぱり差別禁止法が必要で、理解増進では物足りない面気だというときに、かといって何もできない状況でいいのだろうかという難しい局面です。で、あさって審議だけではなく採決がされる可能性というところで、注目としてはやはり今ただでさえやっぱり骨抜きと言わざるを得ない法案が、やはりそのいわゆる質問だったりですね、与党の質問だったり維新国民からの質問の中で、いわゆる付帯決議というものがつけられる可能性があるんですけど、そこでやはりその交代をさせるような付帯決議が盛り込まれてしまわないか、まあ、ここは非常に注目しなければいけないポイントかなと思っています。
維新国民の案ですと、ある種保護者に理解を得ないまま勝手に教育するんじゃないかとか、あるいは民間団体がこうしたものを利用するのではないかというものに対して歯止めをかけるべきだというリアリティで、まあ、立法をしようというふうに提出をしていると。で、一方で、まあ、自民党の方に関しても、さまざまな混乱を招くではないかというような前提が、まあ、共有されているところがあります。こうした議論の行方、あり方というのは松岡さん、いかがですか？
はい、やはり、まあ、残念ながらこうした反対派の論理というものは、例えばそのいわゆるアメリカとか欧米におけるその対立というものを根拠に持ってきたりするんですけれども、これは一部ではやはりその政治的な、まあ、だいぶこう、まあ、作られたというかデマだったりを元にしているものも中にはあるんですね、はい、でやっぱりそういったものからこうやっぱり実態を伴わない議論が進んでしまうんじゃないかという懸念は大きなものとしてあります。実際この理解増進法というものはやはりその差別を禁止する規定のあるものではないので、性は多様であるという理解を広げましょうという、まあ、それだけなんですよね、まあ、それにもかかわらずやはりそういった、まあ、その保護者の理解って、まあ、当然もちろん必要なんですけれども、やはり親になかなかカミングアウトできないとか、親から理解はされないということが多い中で、わざわざやっぱりこういった規定を入れるのかどうかとか、やっぱり一つ一つの中身を見ていくと交代と言わざるを得ない、まあ、理解を広げたくないのかなと、そう思わざるを得ないものになってしまっているかなと思っています。
なるほど。またそうした案であったとしても、例えば保守系メディアや保守系の団体というのは、まあ、廃案すべきだとか撤回すべきだという、まあ、こうした動きも示していると聞いていますが、この点いかがでしょうか？
はい、まさに難しいポイントだと思っています。これはもともと2年前にその、理解増進法案というものが超党派で合意されたところ、残念ながらその自民党内で強硬な反発が起きて、棚ざらしになっていたと。その時とやっぱり全く同じ構図で、やはりそのそもそもやっぱり法律を作らせたくないというのが、まあ、最も大きなその、まあ、反発の声なんですけれども、でも自民党全体としてはせめてものそのある種のこう差別禁止まではいかないけれどもという妥協案として理解増進というところに落ち着いている。これでもやっぱり足りないというのが実態なんですけれども、それでも大きな反対が起きているというところは、なんかこう当事者としては非常にじくじたる思いなんですけれども、でもやっぱりこう実際使えるところがないわけではないので、実際にやっぱり法律ができると企業だったり学校での理解広がる大きなきっかけにはなったりするけれども、懸念も大きく残されているという状況なので、そこはもし法案ができたとしたら、その先の基本計画だったりを含め実施していく必要があるかなとは思っています。
なるほど、わかりました。松岡さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ライターの松岡宗嗣さんにお話を伺いました。
TBS ラジオポッドキャストで配信中、
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。おならが出ちゃったことを何て言いますか？
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
セラプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ゼロプリラジオ。
え、
なんで言った？
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ、毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。